島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今回も前回に引き続き郡山市西田町にありますデコ屋敷本家大黒屋の従業員渡辺真由美さんのインタビューをお聞きください。
私は埼玉の方の出身のものですから、はい、少しでもそっち側に帰った方がいいんじゃないかっていう話、こっち側の空気なので、子供連れて行ってこいと言われて、ちょっと埼玉の方の実家に、
あ、しばらく避難生活、
ちょっとだけですけどね、4月の頭卒業式終わってから入学式までの間ちょっとだけ帰った記憶を今思い出しますね。
やっぱりそうですよね。そのやっぱり放射能の問題っていうのも当然県内だと出てきたりするから、はい、両親としては、
はい、少しデモみたいなのもあって、
けどじゃあ、まあすぐ戻っては
来る、戻っては入学式もあったので、なるほど、とりあえず帰っては来たんですけど、あの頃スカイツリー、桜の頃で、はい、せっかくだからスカイツリーまだできてないけど見に行ったらって両親に言っていただいて、はいはい、見に行って、でも向こうは普通の生活でしたよね。あ、変わらないね。普通に動いて普通にスカイツリーできて、そろそろなんかこう、
そうですね、まだ完成前ですよね。
そうだったんです。ちょうどね、道具を下ろす時だったの。
あ、
わかります、ね、作っていた機材をこう、はい、ロープで下ろすところを見た気がします。
あ、
でも桜が満開の頃でね、でも向こうは普通に過ごしてたなっていう、ちょっと今思えば、
高速もなかなか走れないとか、ね、はいはい、電車も動かない、ね、もう直前、もう直後はそんな感じでしたけど、うん、やっぱりその一旦県内出てみると生活としては何も変わってない、その他の人たちは普段の生活がもうそこでは行われていてっていうのに驚かれたみたいな、はい、
そんな感じですね。
そうですね、やっぱ県内にいるとそういうのってわからないから、うん、地震ってあったのかなっていうような、
なんか緊急だったっていうね、あれは流れてましたけど、でもあの頃にはなってはもう全然普通にみんな生活してたなっていう記憶がありましたね。
なるほど。埼玉に残ろうって思いはなかったですか？
埼玉にね、本当は戻っても考えた時もあったけども、やっぱ子供たちが友達もあったりしてたので、そこまでは深く考えずに私は、
あれ、けど渡辺さん、その後大黒屋さんで、
はい、
一本で働いてるってことですか？
ま、とりあえずそうです。この大黒屋さんではちょっと融通聞いていただいて、待機調理っていうのは常に毎日あるものではなかったので、それを務めさせていただきながら、ちょっと呼ばれた時には近いので行かせてくださいということでお願いして、待機調理っていう仕事をさせてもらっているので、
じゃあ、まあお声がかかったらその仕事もしますよっていうような、
はいはい、ということをいただい許していただいているので、
なるほど、そういう、はいはい、なるほど、自由なスタンスでっていうわけでもないですけど、
はい、お世話になっているところがあるので、
そうなんですね、はい、あれけど大黒屋さんにすごい個人的に聞きたいんですけど、はい、その働くきっかけって何だったんですか？
近所の方にどうかなっていう話をいただいて、で、社長の方にも声をかけていただいたので、家もとても近いのです。
あ、
5分もかからずに歩いても来れる距離だったので。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、なるほど。
なので同じ地区といいますか、はい、
じゃあもう昔からご近所っていうか、
ご近所っていうか、はい、興味というかね、 あるんだなっていうのが分かっていたので、
うん、
で実はばあちゃんとかもこの出くわ式内のところで店は違ったんですけど働いてはいたんですね。
そうなんですね、はい、なるほど、
はい、そういうのもあったので、
うん、
興味がねあったですけど、やってみるととても奥が深いものだなっていうのは感じますけどね。
そうなんですね。
そうですね。
渡辺さん、はい、まあ、震災から6年経ってますけど、なんかこう自分の中で変わったとか、まあ、環境の変化とかでもいいんですけど、なんか自分でこう感じることなんてあったりします？
最近いろんな自然災害も多いので、なんか今日ですよね、なんかね、明日っていうか、何でしょう、できることは今日やっといた方がいいかなって思ったりしますよね。
先延ばしにしと
くのはあんまり本当は何ですかね。いやでも全然それはできてないですけど、ふと思うことがありました。自分でばあちゃん米も作っててあれだったりするんですよ、全部検査でしてもらってるじゃないですか、
はいはい、
だから逆に福島は安心っていうところも今はね、うん、思ってきたりしますよね、
うんうん、そうですよね、
うんうん、学校給食とかも検査もあったり県外っていうのもあったりしたんですけど、
はい、
でもやっぱり福島が一番検査を出しているので、
うんうん、
はい、でうちの娘たち牛乳が大好きなんですよ、
はいはい、あ、
それでも最初心配しましたけど大丈夫なので、
だからその農家の方たちの苦労っていうのは当事者じゃないとわからないじゃないですか。
そうですね、
でそのどうしてもやっぱりその放射能に汚染されてしまったっていうのは福島県どこでもそのどうしてもあるから、
はい、
で一生懸命その検査してもう全然影響ないですよって言ってるにもかかわらず分かってもらえないっていうジレンマみたいなのを抱えてるのかなって思うので、
はい、なんかお客様が誰だったかな、お買い物して帰ったのに、そのサービスエリアに捨ててあったっていう話を聞いたことがあって、
ありましたね、
ってすごくそれも思いましたね。
なんかそれってその伝えて聞くことだから本当なのかって思う部分もある反面、はいはい、仮にそうだとしたら、いや農家の人はやっぱり辛いだろうなって思いますよ ね、はい、すね、
私もこっちに来ておばあちゃんたちが作る野菜とかね、自分たちが作るものをおばあちゃん作ってくれてるので、はい、食べるようになって美味しいものだったりするので、自分たちは畑に出てないんですけど、はい、美味しく食べているので、おばあちゃんは本当にね、朝座って言いますけど、朝食べる前、ね、朝食の前から働いてて、夕方もそれまでね、あれだったりするので、
そうですよね。だからまあ私なんかも思うのは、もう世界で一番安全な農産物を福島県内の人たちは作っていると思うんで、
はい、
自信を持って食べたいなとか、はいはい、買ってほしいなとかっていう思いはあるんですけどね。
嬉しいですね、そうなるとね。
渡辺さん、最後なんですけど、
はい、
大黒屋さんのアピールでもいいんですけども、
はい、
何かこう聞いてる人に一言あるお聞き、はい、お聞きしたいんですけれども、
今ぜひぜひ出くわ式の方、大黒屋の方では餌付け体験も一生懸命やってるんですけれども、
はいはい、
十二支っていう干支の他に、
ええ、
大黒屋ではうっかり猫っていう猫を、
うっかり猫、
はい、はい、猫の一応13番目の干支として考えているのがあって、社長の考案なんですけど、干支、
はい、
に入れなかったのはご存知ですかね、猫が。
猫って干
支いないんですよ。
まあないですよね、
はい、
けど干支になる予定だったの
っていうか、そうです、神様のところに行くのにネズミにうっかり騙されてしまって、日付を間違えられてしまったのもあり、うっかりしてその日に行けなかったっていうところがあるんですっていう話があるそうで、それで片目をこう隠してうっかりってしたポーズの猫をオリジナルで販売はしてるんですけども、
はいはい、
それもオリジナルで餌付けもできるんですけど、
はい、
うっかり猫のところでおすすめをしているのがあるので、
はい、
今猫ブームでもありますし、
はいはい
はい、全部猫関係のグッズもいろいろできてきているので、
は
あはい、最近で絆創膏もうっかり猫絆創膏もして、うっかり怪我をしても大丈夫っていう絆創膏もありますのであ
、そうなんですか、
はい、メモ帳も制作しているので、
はいはい、あ、それちょっと気になりますね、はい、そうですね、
はい、あとはこれからもあれですけど、年末にかけて自分のその絵と来年の絵とを描いたりするのに餌付け体験があるので、
うん、
来年は犬年なので、
そうですね、
はい、はい、ぜひね、オリジナルの餌付けでぜひ制作していただきたいと思います。
じゃあ大黒屋さんに来れば、はい、自分でその餌付けもできる、
はい、
なおかつ夏休みだから、
そうですね、
夏休みはぜひ家族連れで、
そうですね、
大黒屋さんに来てもらうと、
はい、古民家で涼んでいただきたいのはできたらと思います、
うん、そのあたりはじゃああれですか、ホームページとか 見てもあったりしますかね、
はいはい、よろしくお願いします。
わかりました。じゃあぜひ本家大黒屋で検索してもらうと多分いろんなことがわかるかと思いますので、はいはい、ぜひ検索していただいて、渡辺さんにもぜひお会いに来ていただいてと
よろしくお願いします
今日は本家大黒屋の従業員渡辺真由美さんにお話を伺いました。渡辺さんありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
あなたには足りない。
え、
堂々とした存在感にあふれる高級感、そして大切なものを守る安心感が、
エスクワイヤか。
高級車の新たな進化系、ニューエスクワイヤ誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。